ドイツからお送りするまいこ先生の毎日少しの日本語。皆さんこんにちは。ドイツ在住子ども日本語教師のまいこです。さあ今日はなんだっけ、あ、テーマトーク、そうそう、テーマトークの、今月2回目ですね。一時帰国で買いたい日本語教材というテーマで今月はお届けしています。前回10月9日の放送で一時帰国で買いたい日本語教材を紹介させていただきました。その時は5つ紹介したんですが、まあ他にもたくさんあるので今回はまた5つ紹介したいと思います。皆さんは一時帰国の予定は終わりでしょうか？私は年末に帰る予定でね、今ね、もうたくさん買い込んでますよ。なんかね、もう仕事の疲れを癒す方法がこれしかない。いや、本当に。ね、なんかこう仕事すごい大好きなんですけど、仕事をしながらちょっとこう息抜きしたかったりとか、ちょっとまあ集中がそれちゃったりするじゃないですか。ね、でそういう時に私いつも Amazon 開いちゃったり、あとはブックオフの、あのオンラインのページとかね、そういうとこ開いてこうポチッとやっちゃうんですよね。いやー、ダメだな。そう、まあそれでね、まあそんなことやってたら一時帰国での時に多分使うお金がなくなっちゃうので抑えつつなんですけれど、まあ一時帰国の時に買いたいものというのがたくさんあります。で、まあ今回もいろいろとご紹介していきたいんですが、今回も5つ紹介していきます。まず最初、1つ目です。1つ目はマグネットピースです。マグネットピース。あまりイメージがなかなかこう湧かない方もいらっしゃるかもしれませんが、マグネットピースっていうのは何かというと、例えば学校で先生が黒板の前に立って、何かフラッシュカードとか、何か掲示物みたいなものをこう掲示物、何かフラッシュカードを黒板にペタッと貼るじゃないですか。あの時にカードとか紙の後ろについてるあのマグネット、薄いマグネットありますよね。ああいうのをマグネットピースと呼ぶんですが、あれを私はね、一時帰国の時に皆さん買ってこられるといいんじゃないかなと思っています。なぜかというと、こっちでもね、まあ買えるんですね、ドイツでもね。ただやっぱ値段が結構高いのと、まあ、クオリティもね、そこまで私はあんま好きじゃないかな。まあ多分いいものを買えばいいんだろうけど、まあいいものを買うとめちゃくちゃ高いんですよね。そう。それで、まあマグネットピースってね、100均にもあるんですよ。ダイソーとかセリアとか100均にも置いてあって、しかも結構たくさん入ってるのに、100個ぐらい入ってて、まあ100円ぐらい、100個も入ってないか。まあでも60何個とか40何個とか、まあ大きさによって違うんですけれど、もうそれだけ入ってて100円なんですよね。なのですごくお得だっていうことと、あとはマグネットピースって意外といろんなことに使えるんですね。で、今回は日本語教育という、まあ、テーマでね、お届けしていますが、日本語教育に使える一時帰国で買いたいものというテーマでお届けしていますが、まあ、日本語教育だけじゃなくても、例えばそのマグネットを使って何か冷蔵庫にね、ペタッと貼っておきたいものがあるのであれば、その冷蔵庫で貼るものの後ろにそのピースをつけたら、ペタッとね、磁石でくっつきますよね。まあ、そんな感じでいろんなところに使えるんですね。なのでこのマグネットピースは私激推ししたいものの一つであります。はい。まあ、我が家はいつもどういうふうに使っているかというと、息子と一緒に日本語タイムするときに、例えばあいうえおのひらがなのね、フラッシュカードを私が作ります。そしてラミネートをするんですけど、ラミネート終わった後にマグネットピースをつけて、ホワイトボードがうちあるので、ホワイトボードにペタッと貼ったりとか、あとなんかこう覚えてほしい漢字とか、そういったものにこう後ろにマグネットをつけて冷蔵庫に貼っておいたりとか、まあそういうことをして使っています。はい。ということで、一つ目はマグネットピースでした。さあ、二つ目です。二つ目は、季節のグッズです。季節のグッズ。まあね、これも多分皆さん買ってこられる方多いと思うし、まあ当たり前じゃんと思われる方もいるかもしれないんですけれど、意外と私たち一時帰国すると、この季節のグッズって何だろう、買うの忘れちゃいませんか？私は例えば今回だったら年末年始に帰るので、多分いろんなお店とか、その百均とかで、お正月グッズとかね、年末年始グッズとか、クリスマスグッズとか多分置いてあるのをね、見ると思うんですね。で、そういうのを見ると、あ、これ、ドイツに帰ってからも使おうと思って多分買うと思うんですよ。 ただその季節のグッズってその季節だけじゃなくって、他にもひな祭りがあったりとか、あの子供の日があったりとか、ね、夏のお盆があったりとか、まあ、鯉のぼり言ったなとか、まあ、そういうのがね、いろいろあるじゃないですか。夏の風鈴とかね、まあ、そういったものをもうあの買えるのであればまとめて買っておくと楽かなと思います。うちはそういう風にしていて、まあ、冬だから夏のものは買いにくいというのも確かにあるんですけれど、まあ、オンラインとかで探していると結構あったりするんですよね。まあ、例えば羽子板とか例えばで出すあれじゃないかもしれないけど、羽子板ね、しかもあのあれ100均にあるんですよ。あのダイソーだったかな、あれは。そうそう、で自分で絵が描ける羽子板っていうのがあって、それぜひあのうちも去年買ってきたんですけど、そうそう、そういうのがあったりとか、あとは鯉のぼりを買っておくとか、あとはあれですね、笹の葉、小さい部屋に飾れるなんかミニタイプの笹の葉みたいのがあって、そう、七夕の時にそういうのも使えるし、あとは風鈴とかね、そうそう、なんかちょっとこう日本らしさが出るようなものとかいうのを、ものとかものを、我が家は結構まとめて一時帰国の時に買っています。まあそうすることでね、なんか一時帰国って何回もできないじゃないですか、頻繁にね。なのでまあいろいろとこう買いそびれがないというか、その時に合わせてね、そのものを出してきて使えるのでいいかなと思っています。さあ、ということで2つ目は季節のグッズでした。3つ目はお金のおもちゃです。お金のおもちゃ、まあ本物の日本円があるなら子供に与えてそれで遊んでもいいんですけれど、やっぱちょっと本物ってね、なんか気になるじゃないですかなくしたりとかね、まあたくさん数がなかったりとかもするので、我が家ではお金のおもちゃを前回帰った時に買ってきました。お金のおもちゃは、まあ、100均にもあるんですけれど、意外とこれは100均よりもちゃんとなんかまあ、Amazon とかでもいいんですけれど、おもちゃとしてちゃんと売ってる、ちゃんとっていうと100均がちゃんとしてないみたいな、すいません、ね、しっかりしてるそれもダメだな、どうしよう、まあまあいろんなものがあるのでちょっとあとググってみてください。そうすると結構ね、まあ、100円以上の値段を出すとやっぱ値段に結構ね比例してるなと私思ってて、そうだからまあ1000円以内では全部買えるものがほとんどですけれど、例えば、まあ、800円ぐらいで買ったらいろいろとお金の数、硬貨の数が多かったりするんですよね。100均で買うと例えば1円とか5円がなかったりしたりするんですけど、でもしっかりしたものを買うとお札もいっぱい入ってて、そして5円も1円も10円も500円も100円も全部あるみたいな、ね、そんな感じでやっぱりまあ、いいものを一つ買っとくと長く遊べるなというのが前回の体験でした。はい。100均のも悪くないですけれど、まあ、ちょっと実物と違ったりね、色味が違ったりとか、まあまあ、それなりのものなんですよね。そう。で、お金のおもちゃは、別になくてもいいといえば、もちろんなくてもいいんだけれど、私がなぜ買ったかというと、まあ、現地で買えないんですよね、やっぱり。日本円だから。そのドイツで日本円のお金のおもちゃって売ってないので、やっぱりそれは買っていきたいなと思ったのと、あと日本円を教える機会っていうのが家庭の中でないんですよね。これが100円だとか、これが50円だとか、千円札っていうのが日本ではあるよとか、誰の顔が書いてあるよとかね、でそういうことをやっぱ教える機会がないなと思って、まあ何か私がレッスンのような感じでスライド作って教えてもいいんですけれど、もうそんなめんどくさいことはしたくないので、もうおもちゃにお願いしようと思って、お金のおもちゃをね、買ってきて、で、それで一緒にお店屋さんごっこしたりとか、まあ、ゲームに使ったりとか、まあ、そういうことをしています。はい。ということで、3つ目はお金のおもちゃでした。さあ、続いて4つ目です。4つ目は、水彩絵の具です。水彩絵の具はドイツにねないんですよ。ほぼ皆さんの住んでる国もそうかもしれませんけど、どうなんだろう。ドイツはね、絵の具っていうと固まってる、なんかこう固形絵の具、硬いやつなんですよね。でそれにお水をつけて溶かして使うっていうようなタイプの絵の具ばっかりで、日本みたいにチューブに入っててブチュって出すような水彩絵の具っていうのがないんですね。なのでうちの息子も小学校行ってますけど、小学校で一番最初に揃える文房具の中に、そのリストの中にね、水彩絵の具っていうのがあったんですけど、それも固形絵の具のことを指してるんですよね。 でもやっぱり日本人としてはね、あのチューブから出てくるあの絵の具の感じたまらないじゃないですか、あれね、あのチューブのブチューっていう感じ何回ブチューっていうのね、そうそう、でもあれが私大好きで、そんであの絵の具の独特の匂いとかね、あの感触とかね、あのトロッとしてる感じとかが好きなんですよ。ちょっとなんか変態っぽい感じがしてきたけど、まあまあでもそういう感じで私水彩絵の具すごく好きで、そしてやっぱあの使いやすいですよね、子供がね、うん、で私が推してるのはあのペンテルの F 水彩、 F ってカタカナで F で水彩とかいたあのシリーズがあるんですけれど、まあ、それが結構いつも好きで使っています。ですごく発色もいいし使いやすいし、で値段も安いんですよね。結構セールの時とかに買うと1000円ぐらいで、あの12色かな、そうそういっぱい揃ってるやつが買えるので、そうあれを結構まとめ買いしていつも使っています。まあそうは言ってもね、あんまりお家で絵の具することってそこまで頻繁にはないので、まあ一つ二つあればいいかなっていう感じなんですが、まあ、忘れずにいつも買うようにはしています。はい、そして最後5つ目ですが、5つ目は、まあ、これは多分好みだと思うんだけど、ね、キャラクターのね、お面です。キャラクターのお面ね、意外とね、いろんなとこで使えるんですよ、これ。そう、我が家は、ポケモンと、あれなんだっけ、ほら、出てこない。あの、じゃんじゃんじゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃん、あ、スターウォーズか。そう、スターウォーズの、なんだっけ、白い方のやつ。ダースウェイダーじゃない人たち、わかります？名前忘れちゃったけど、そう、あれ、あのお面があるんですよね。ピカチュウと、そのスターウォーズのと。で、あの二つを息子がすごく気に入っていて使ってるんですけれど、最近は仮面ライダーにハマってるので、今回帰ったら仮面ライダー買おうと思ってるんですけどね。そう、あのキャラクターのお面はね、意外と子供が喜ぶし、まあずっと使えるし、あとハロウィンとかにも使えたりするしね、私レッスンで使ったりとかもするんですけれど、意外とね、いろんなとこで使えたり、そしてまあ別にあの古くなるもんでもないので置いといたらね、なかなかあの楽しいですよっていう話です。はい、であのキャラクターお面だけじゃなくって、まあいろいろあのおかめさんとかね、あの日本のあの伝統文化のお面とかもあるし、そうキャラクターのお面もたくさんあるし、意外とお面ってそんな高くないんですよね。500円ぐらいで1枚買えたりするので、そうよかったらお面、皆さん何かお子さんが好きなキャラクターのお面一つ買ってあげるとね、もうあのめっちゃ喜ぶと思います。もううちの息子もそれだけでめっちゃテンション上がるので、うん、よかったらお面皆さんあのおすすめなので見てみてください。ただお面はあの気をつけないといけないのは、持って帰るのがね、なかなかね気を使うというとこですね。結構プラスチックでできているので、パキッといったら終わりなのと、あとあれってこう空洞になってるじゃないですか、こうなんていうの、空洞、あのこうなってるじゃないですかって、今手でやってるんだけど見えないよね。そうこうなってるのでね、なので持って帰るときにパキッと行きやすいんですよね。だからまあ何か新聞紙を詰めるなり、手荷物に入れるなりして、そう持って帰らないといけないけど、でも一つあるとなかなか楽しいよという話でした。はい、ということで今日は、一時帰国の時に買いたい日本語教材5つご紹介させていただきました。1つ目はマグネットピース、2つ目は季節のグッズ、そして3つ目はお金のおもちゃ、4つ目は水彩絵の具、そして5つ目がキャラクターお面でした。まあもうキャラクターお面なんて日本語教材かと言われるとかなり怪しいけれど、もうちょっと私の好きなものを無理やり入れさせていただきました。はい、ということで今日はここまでにしたいと思います。では10月のテーマトークはこれが最後かな。あ、そうね。はい、次は11月のテーマトークで、また一時帰国関連で何か考えようかなと思っていますので、来月もどうぞお楽しみに。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。舞子先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたね。